今晩恵みをいただく御言葉はアモス書の一章です。アモスチャプター1。アモス書一章、先週から公開説教アモス書に入っています。アモス書の一章、はじめに一節と二節を宣言いたします。テコアの牧者の一人であったアモスの言葉、これはユダの王ウジヤの時代、イスラエルの王ヨアシの子ヤロブアムの時代、地震の2年前にイスラエルについて彼が見たものである。彼は言った。主はシオンから叫び、エルサレムから声を出される。羊飼いの牧場は乾き、カルメルの頂は枯れる。アメン。一言お祈りします。ハレルヤ、我らの愛する主よ、今晩もあなたの御言葉、このアモス書から我ら養いを受けたいと願い、ここに集い、またインターネットの回線を開きました。求めし人々です。あなたが答えてください。あなたが人々に必要な命の言葉を今日このアモス書からお語りください。問い継ぐしもべの唇を清め、また預かる耳をあなたが清くしてください。これからの全てをただあなたのその支配の御手にお委ねして、我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。ハレルヤ。今晩も素晴らしい主の御名を褒めたたえ賛美いたします。アモス書に入ったんですけども、アモス、彼は、ね、この一節にある通り、彼はもともとテコアの牧者の一人だったんですね。で、彼は、ね、さらにその、牧草を、ね、得て羊たちを追って、でそれで羊たちを養い育てる、またその傍ら、ね、イチジクグアを栽培していたということが後の方も、書いてあるんですけども、ですから、まあ、突然、ね、神様から呼び出されて、そして本当に神の言葉を語りなさいということで、彼はもともとユダの、ね、まあ、テコアというところの、ね、まあ、非常に田舎なところ、まあ、ベツレヘムの南の、ね、9キロほどの、その小高い山の上の町の牧者だったのが、それが北イスラエル王国の、ね、サマリアに行って、それで本当に北イスラエル王国の本当に当時栄えた、様でした。ヤロブアム2世の時代、とても栄えた時代、そこの、ね、中心地に行って神様の言葉を語る、その預言者でした。で、このね、ヨアシの頃はヤロブアムの時代、また地震の2年前に見たとあります。まあ、地震、まあ、ゼカリア書の方を見たら、その大きな地震がこのウジヤ王の時代にあって、それで人々が本当に地震から逃げた、という、その2年前に主がこのアモスを通して語られた言葉、時代背景がはっきりしております。でそれで彼がその神様からお言葉をいただいた。そしたら、ね、二節で、ね、彼は言います。彼は言った。主はシオンから叫び、エルサレムから声を出される。羊飼いの秋場は乾き、カルメルの頂は枯れる。アメン。主が声を出されるんです。主が声を出されたら、一体誰が、ね、予言しないでおられようか。前のヨエル書のところで、学びましたね。本当に主がシオンから叫ぶということ、これをするならば、この予言するべき人、また主の言葉を語るべき人、これは語らざるを得ないんです。そしてこの主がですね、叫び声を上げられる。何故に叫び声を上げられるか。人々が平和な時代、人々に何ら欠点がないとするならば、主は叫ぶ必要はないんです。しかし主は叫ぶ必要があったんです。人々が、この正しい主の掟を捨て去って、そして抗議を行わず、ね、悪どいことをしているゆえに主が叫ばれます。主が叫び声を、ね、出される。すると、羊飼いの牧場は乾き、カルメルの頂は枯れる。カルメル、イスラエル旅行に行かれた方はカルメル山登れましたね。本当に緑が豊かなところでした。カルメル山に登る途中に、なんか、ちょうどね、木が、 生えていて面白い木なんですね。羊がちょうど羊の背の高さぐらいの、で葉っぱが茂っていて、でその、ね、地面とその葉っぱの間、空間ができているかのように木が、ま、あの葉っぱが全くなくて、けれども羊がちょうどなんか顔を上げてこうやって食べる分には、ね、ちょうどいい木が生えていて、本当に羊がですね、あのちょうど養いやすい、羊飼いが養いやすい、ね、そういうふうに木が生えていて、本当に神様が不思議な、ね、木を作ったもんだな、ちょうどこうやって羊が食べられる、ね、目の前に葉っぱがあるように、ね、葉を茂らせて、そのようなカルメルさんだったんですね。そのカルメルさん、本当に緑が豊かなところでした。けれども主が御声を発せられるならば、この、ね、カルメルさんももうハゲ山になってしまう、そのように主が、ね、ここにおいて言われます。主が叫ばれるのはなぜか、それは、ね、この人々の間に悪どいことがはびこっているから。でそれでこの一章の3節以降ですね、主はその人々のその悪どい様、それを、ね、順次していくんですけども、この1章と2章のところによって、ね、まあ、いろんな国、ね、ペルシア、ダマスコですね、ダマスコとペリシテ、ツロ、ね、エドム、アモン、モアブ、ね、そして、ね、南ユダ王国、そして北イスラエル王国に対しての、ね、主の、その裁きの宣告があるんです。で、この3節から見ますと、まずその真っ先に、ね、宣告されるのはダマスコなんですね。アラムです、ね、ダマスコ、このイスラエルの北東の、まあ、町なんですけども、3節から主はこう仰せられる。ダマスコの犯した3つの背きの罪、4つの背きの罪のために私はその刑罰を取り消さない。彼らが鉄の打刻機でギルアデを踏みじったからだ。アメン。まあ、合計、7プラス1、ね、まあ、6プラス2でしょうか。6っていうのが要するにこのイスラエル周辺国家です。そして、ね、7番目がユダ、そして8番目が北イスラエル王国自身、ね、に対して語られております。ですからこのイスラエルの周辺諸国に対して、ね、主はですね、まあ、何々の犯した3つの背きの罪、4つの背きの罪のために私はその刑罰を取り消さないというこの定例句から、ね、始まるんですけれども、まあ、本当に3つ、プラス4つ、合計7という関連数になります、ね、3プラス4なんですね。3、三位一体なる神様、まあ、ある意味の関連数ですけども、で4、これ地の四方と言います。ですから東西南北、そして空間を表している、全空間ですから、それが合わさって7という完全数ですから、本当にこの何々の犯した罪、背きの罪、これは本当に許し難いものだということを、この各国に対して各地域に対して主が宣告されるその裁きのことを、それは本当にそれは取り消さないと書いてありますね。取り消さない、この取り消さないヘブライ語ではローシューブと言います。ローシューブ、ローが not とか英語で言うとこの no、 否定ですね。でシューブ、これ先ほどエゼキエル書の方でシューブは本当に神様が望んでおられるのはシューブ、立ち返ること、悔い改めること、その悪の技をそれを方向転換することだということを、午後の礼拝で学んだんですけども、けれどもここにおいて主はローシューブ、このあなた方に対する刑罰はもう、これは方向転換不可能なほどあなた方の罪はもうメモリいっぱいまで増し加わっている、ということを、ここにおいて、言ってます。でこのダマスコに対して、その背きの罪、そのなぜ主はその刑罰を取り消さないのか、理由が書いてあります。理由はこの3節の後半、彼らが鉄の打刻機でギルアデを踏みじったからだ。このギルアデというのは、要するにイスラエルの、ヨルダン川が真ん中、流れてますけども、ヨルダン川の東側の、まあ、ちょうどヤボク川のあたり、そのヨルダン川の東側のヤボク川の私あたりのところをギルアデって言うんですけども、ちょうど、羊を飼うのに非常に適した地方なんですが、そこの人々を 鉄の打刻機で踏みにじった、ね、あの打刻機、要するにもみ殻と身を、ね、分けるものですね、ですからもう本当にそれでザクザクザクザク、ね、この、ギルアデの人々を踏みにじった、ね、ダマスコがそういうふうに、したんです。4節、見ますと、4節以降、どのようにこの、ね、背きの罪の上に彼らを、ね、どのように扱うか、ね、ちなみに背きの罪、これ背きの罪、ヘブライ語でペシャーって言います。ペシャー、これ反逆という意味です。ですから何か契約事があったの、これに対しての反逆、あるいはその神様が設けられた道、人としての道、それに対する反逆、これもペシャーです。この本来あるべき物事に対する反逆、本来このイスラエルを神の民や本当に神の民として丁重に扱わなければならないにもかかわらず、その神のために踏みにじって、ね、で鉄の打刻機で踏みにじるようなことをした。だからそれゆえに、ね、私は、これこれの裁きを下そう、ね、ということを、言うんです。4節、私はハザエルの家に火を送ろう。火はベンハダデの宮殿を焼き尽くす。私はダマスコの神の木を折り、アベンの谷から住民を、ベテエデンから大いについているものを立ち滅ぼす。アラムの民はキルへ捕らえ移されると主は仰せられる。アメン。この、ね、まあ、第一つ目の国ダマスコに対しては、まあ、あなたのその三つの背きの罪、四つの背きの罪のために、その刑罰を取り消さない、でそれで彼らがしたことにゆえに、ね、私は何々に火を送ろうと、ね、言います。まあ、これ他の国々も、ね、それゆえに火を送るということが必ず、ね、あるんですけども、ね、私はハザエルの家に火を送ろう、ね、ハザエル、ね、あの預言者エリシャが預言したんですけども、このハザエル、ね、ハザエル、あなたはこれからこのイスラエルの家にひどいことをする、ね、イスラエルの人たちのその妊婦を切り裂いて、その胎児を安咲きにする、ね、ということを、エリシャが予言して、で当時ハザエルはどうしてそんな大それたことができましょうか、なんですけど、しかし、ね、エリシャがそう予言した、なぜならあなたがこれから王様になるんだって予言したら、その、ね、ハザエル、その足で、ダマスコに帰って、その王様を、ね、濡れた布を顔にかぶせて窒息死させて、でそれで、ね、このハザエルが王様になって、でそのエリシャの予言通りのことを、ね、したんですね。このギリアデを踏みにじるって、ね、本当に、ね、妊婦を切り裂いて、ね、胎児を安咲きにするような、そういうむごいことを、ね、して、いた。そのゆえに、ね、私はハザエルの家に火を送ろうと主は、ね、言われます。火はベンハダデの宮殿を焼き尽くす。また、ね、このダマスコの貫抜きをへし降りて、アベンの谷から住民を、ベテエデンから大いについているものを立ち滅ぼす。でそれでアラムのためキルへ捕らえ移されると、ね、これ、まあ、バビロンの方といいますか、まあ、北の方ですね、北の方に、まあ、捕らえ移られる。ですから、ね、この予言の通りに、ね、実際になるんです。この、ダマスコの人々、これ、確かアシリアに、ね、攻め落とされて、そして、ね、北の方に、捕らえ移されて、ね、行って、ということを、この、ね、キルへ捕らえ移されということ、これが、この予言が、確かに成就するんです。で、その次、六節、今度はペリシテに対する、宣告の言葉です。六節、主はこう仰せられる。ガザの犯した三つの背きの罪、四つの背きの罪のために、私はその刑罰を取り消さない。彼らがすべてのものを捕囚の民として捕らえ移し、エドムに引き渡したからだ。アメン。二つ目の国はガザ。ガザはすなわちペリシテです。ペリシテには他にも、アシュケロンとか、まあ、いろんな王が、また、その地方があったんですけども、特にガザ、ね、今イスラエルといえばガザ地区、ね、有名ですね、そうです、あのガザ、ね、要するに、まあ、エルサレムから西の方海沿いの、ところですね、ガザ、 このエルサレムから見て、ね、西の方、ペリシテは西の方です、ね、そのガザの犯した罪、どんな罪を犯したか、ね、彼、それはこのイスラエルの民が、ね、捕囚の民として捕らえ移さしてされた時に、この、ね、ペリシテの人々はこのイスラエルを、ね、バビロンと一緒になっていじめて、でエドムに引き渡すということを、ね、それをするゆえに、神様は、ね、あらかじめ、このガザに対して予言の言葉を発せられます。まだこのアモスの時代、まだエルサレム、まあ 健在しておりました。バビロン捕囚、まだまだ先の話なんですけど、しかしやがてこのことが成就するんですね。イスラエルがバビロン捕囚にあった時に、このペリシテは一緒になって彼らを捕らえ移して、そしてエドムに引き渡すということを、ね、します。でそのことのゆえに、ね、何節から、私はガザの城壁に火を送ろう。火はその宮殿を焼き尽くす。私はアシュドテから住民を、アシュケロンから大いについているものを立ち滅ぼす。私はエクロンに私の手を向け、ペリシテ人の残ったものを滅ぼすと、神である主は仰せられる。アメン。実際このこと歴史上で起こりました。このイスラエルが本当にバビロン捕囚によってひどい目に遭っているときに、ペリシテは一緒になってひどい目に、神の民をひどい目に遭わせて、でそのことのゆえに、ね、このアシュドテから、ね、住民を、ね、アシュケロンから王位についているのを立ち滅ぼす。で実際に、ね、あのアレキサンダー大王の時に、ね、またその後、ね、アレキサンドロス大王の、その、時代時代において、もうペリシテが結局滅ぼされてしまって、もう残ってないんですね、ペリシテ人という人種。今、ね、あのパレスチナという地方があるんですけど、確かにペリシテと名前は似てるんですが、しかしペリシテ人の子孫ではないんです、ね、じゃあその地域のことをパレスチナと言ってるだけなんですけども、結局このペリシテ、この神の民を踏みにじるということを、ね、もう幾度も幾度も、ね、ダビデの時代のみならずその前からずっとやってきたゆえに、ね、神様の裁きがこのように下るということを、ね、予言されます。で3番目の国、ね、これはツロという国です、ね、9節。主はこう仰せられる。ツロの犯した3つの背きの罪、4つの背きの罪のために、私はその刑罰を取り消さない。彼らがすべてのものを捕囚の民としてエドムに引き渡し、兄弟の契りを覚えていなかったからだ。アメン。このツロ、まあ、イスラエルからすれば、ね、北西の海岸沿いの町ツロ、ね、あのシドンとよく、まあ、対比され、まあ、地理的に、まあ、その地方なんですけども、ツロ、このツロという町、ソロモンの時代ですね、このツロとソロモンは仲が良かったんですね。その時代によっては、ね、本当に貿易が行われたり、また、ね、このソロモンが建てる宮殿の建築のために、このツロは非常に、ね、有能な 手助けをしました。けれども、ね、ツロは、その、ね、ソロモンの時代のよしみを、それを覚えておらず、その後、イスラエルに悪さを、ね、するんですね。彼は、ね、すべてのものを補修のためとして、エドムに引き渡した、ね。ですから、先ほどの、ガザと同じことを、ね、したんです。バビロン補修の時に、このイスラエルの民をエドムに引き渡す、ね、ということをして、で、まあ、売り飛ばして、そうして、兄弟のちぎりを覚えていなかった、ね、ソロモンと交わした約束、盟約、これを覚えておらず、むしろこの、イスラエルのために悪いことを、ね、した。で、そのことを主は覚えておられます。で、そのことのゆえに、ね、10節。私は、ツロの城壁に火を送ろう。火は、その宮殿を焼き尽くす。アメン。このことが起こるようになります。で、さらに11節、今度はエドムという町ですね。エドム、まあ、これイスラエルの南ですね。視界の南がエドムという、その人種といいますか、まあ、これイスラエルにとっては兄弟なんですね。ヤコブと双子の、まあ、お兄さんがエサウなんですけど、そのエサウの子孫がエドムです。エサウの子孫がエドムです。主はこうおせられる。エドムの犯した3つの背きの罪、4つの背きの罪のために、 私はその刑罰を取り消さない。彼が剣で自分の兄弟を追い、肉親の情を損ない、怒り続けて、いつまでも激しい怒りを保っていたからだ。私はテマンに火を送ろう。火はボツラの宮殿を焼き尽くす。アメン。このエドムに対、エドムが、ね、何故に神様から、ね、責められているか。それは、彼は剣で自分の兄弟を追い、要するにイスラエルの民を剣で追い回します。で、さらに肉親の情を損ない。そうです。イスラエルと、ね、このエドムは兄弟仲のはずなんですけれども、しかし、ね、怒り続けてと、ね、ありますね。まあこれ、もともとは、ね、怒り続けるということのみならず、ね、引き裂く、ね、まあ、ヘブラ語ではいつまでも怒って引き裂くという意味なんですけども、その決して、ね、怒りこれを、ね、消えさせない、ね、その怒り続ける性質、本来兄弟として、ね、姉妹として、仲良くするべき相手、助けるべき相手を怒り続けて、でそれで肉の情を損なって、でいつまでも激しい怒りを保っていたゆえに刑罰が起こされます。そうです。いつまでも激しい怒りを続けているならば、やがて主の側からもう、ね、ストップが、ね、災いという形でもう怒れないように、ね、ストップがかかるんですね。主はテマンに、ね、火を送る、ね、火はボツラの宮殿を焼き尽くす、ね、テマンもボツラもこのエドムの、ね、その町なんですけども、今エドム、ね、まあ、イドマヤ人というふうに世界史では、ね、あれですか、もう滅んでしまいました。それは彼らが兄弟を、ね、いつまでも怒り続けていたからです、ね、何故に怒り続けていたか。あのヤコブが、ね、このエサウの祝福を騙し取ったんですね。でそのことをいつまでも、ね、根に持って覚えていて、そして、ね、本当にもうねちっこくねちっこくこの兄弟を、ね、そういうふうに邪気に扱い続ける、ね、怒り続ける、そのゆえに主は、ね、このエドムをこのような、ね、災いで滅ぼしてしまいました。彼らが剣で自分の兄弟を追い、肉親の情を損ない、まあ、ですから、ね、その前の、ね、ツロはこのイスラエルの民を、星の民をエドムに引き渡したと、ね、いうことを責められましたし、そのさらに前の、ね、ペリシテ、ね、ガザも、その星の民をエドムに引き渡した、ね、6節にありますね。でそのエドムに引き渡されたイスラエルの民はもう本当にこのエドムにおいて本当に苦しい目に遭い続けていた、そういうことで主の裁きが下されたんです。でさらに、その次13節ですね。13節、今度はアモン人に対しての、ね、言葉です。主はこう仰せられる。アモン人の犯した3つの背きの罪、4つの背きの罪のために私はその刑罰を取り消さない。彼らが自分たちの領土を広げるためにギラデの妊婦たちを切り裂いたからだ。ですからこれダマスコと同じことを、ね、してますね。このギラデの、ね、妊婦たちを引き裂いた、ね、ということ、神のために、ね、このような手を加えるということ、これをしたゆえに、ね、その刑罰を、ね、取り消さない。で14節、私はラバの城壁に火を放とう。火はその宮殿を焼き尽くす。これは戦いの火の時の声とつむじ風の火の暴風のうちに起こる。彼らの王はその首長たちと共に捕囚として連れて行かれると主は仰せられる。アメン。このアモン人、このイスラエルの領土の、まあ、東ですね、ヨルダン川を挟んでさらにもっと東の方がこのアモンの領土なんですけども、このアモンも本当にこの神の民イスラエルに対して、アモンといえばアブラハムの甥のロトの子孫です。その本当であるのは親戚にあたるイスラエルであるはずにもかかわらず、このような悪どいことを、このギルアデの妊婦たちを切り裂くというようなそういうことをしたゆえに、このアモン人のその宮殿に火を放って、すなわち戦い、つむじ風の火の暴風のうちに起こるとあります。彼らもまた 補修の民として連れて行かれてしまうということになります。で、このですから神の民に対して、ね、主は本当に瞳のように扱ってくださるんです。この神の民、確かに、ね、災いを被るだけのことをしたわけです、ね、この神様の教えを、ね、反逆して、ね、北イスラエル王国です。良い王様が一人も出ませんでした。神様に聞き従うのではなく、むしろ偶像礼拝に走っていたゆえに、神様はこのように周辺諸国を用いてこの神の民を懲らしめるために用いられたんですけど、しかしこの周辺諸国が本当に調子に乗ってですね、大変失礼しました、この、ね、神の民を、ね、このいじめる、ということを、それが度が過ぎたゆえに、ね、この、まあ、神様がこの災いを、ね、私は、ね、その修復しない、この背きの罪のようにその刑罰を取り消さないというふうに主が、ね、このようなことを、ね、なされます。冒頭で宣言した箇所、それはゼカリアの、ゼカリア書なんですけども、ゼカリア書の2章ゼカリア書の2章の、6節からのところですね。6節からお読みしていきます。ゼカリア2章の6節から。さあ、さあ、北の国から逃げよ。主の見告げ、天の四方の風のように、私があなた方を散らしたからだ。主の見告げ、さあ、シオンに逃れよ。バビロンの娘と共に住む者よ。主の栄光があなた方を略奪した国々に私を使わして後、万軍の主はこう教えられる。あなた方に触れるものは私の瞳に触れるものだ。見よ、私は拳を彼らに振り上げる。彼らは自分に仕えた者たちの虜となる。と。この時、あなた方は万軍の主が私を使わされたことを知ろう。シオンの娘よ、喜び歌え、楽しめ。見よ、私は来て、あなたのただ中に住む。アーメン。ね、ここにおいて、ね、あなたに触れるものは私の瞳に触れるものだとしては仰せられております。ね、この時点において、ね、天の四方から、ね、まあ、バビロンの娘と共に住むので、バビロン捕囚されている、このイスラエルの民、ね、彼らに、ね、さあ帰りなさいと、ね、彼らはあなた方を略奪した国々。けれども、その略奪した国々に対して主は拳を振るって、ね、仰せられます。あなた方に触れるものは、ね、要するに神のために触れるものは、私の瞳に触れるものだ。ね、で、それで、ね、旧説では、見よ、私は拳を彼らに振り上げる。ね、彼らは自分に仕えた者たちの虜となる。ね、もう本当に、アモス書において、ね、宣言されていた言葉の通りです。本当に神の民に、ね、触れるもの、これは神様の瞳に触れるようなものです。ね、皆さんの瞳に、ちょっとあなたの瞳に触らせてって言って、もう指が近づいてきた皆さん、目をもうパッと閉じますね。あるいは振り払いますね。ちょっとやめてって。それと同じく、ね、この神の民は本当に神様にとって瞳のような、ね、存在なんです。この、ね、瞳に触れるようなものに対して主が拳を振り上げて、そしてあなた方が、ね、その、あなた方の、をもっと、ね、別の、ね、怖い国民の手に渡す、ね、ということを、言われますけども、このアモス書、ね、そうでした。アモス書において、ね、この、ね、ダマスコやまたペリシテ、ね、ツロ、エドム、アモン、それからモアブ、これらの国々、イスラエルの東西南北を取り囲む国々なんですけど、しかし、この瞳に触れてしまったんです。神様の、神様の本当に最も大切なものに触れて、そして彼ら、本当にもう神様に用いられて、で、それでイスラエルの民を懲らしめただけであるならば、そこでやめておけばよかったものを、もっと調子に乗ってですね、このイスラエルの民を、もう妊婦を切り裂いたりとか、ね、そういう悪どい、ひどいことを、ね、していたゆえに、神様が今度動いて、あなた方が、この、ね、 やらかした、ね、3つの背き、4つの背きの罪のために、私はその刑罰を取り消さないと、ね、いうふうに言われます。で、それで、結局、それでも、ね、このアモスの時代、まだ、悔い改める余地がありました。その、周辺諸国、予言された国々は、まだ、立ち返るだけの準備期間、長くあったにもかかわらず、相変わらずこのイスラエルの民をいじめて、そして、この予言通りにバビロン捕囚とともに、一緒になってこの神の民をいじめて、虐げて妊婦を切り裂いたり、そういうこと悪どいことをし続けていたから、だから神様はついに、この国々を、まあ、滅ぼ災いを、もう火をかけて災いを、下すに至ったわけです。皆さんもまた神の民です。皆さんもまた本当に、主に従うということをするならば、神様の瞳である民なんです、皆さんが、けれども、いかに神のにとって瞳であるような民といえども、当時のイスラエルは神様に聞き従わないで神様に反逆したゆえに、だからこのような周辺諸国が強くなって、このイスラエルがもう、もうめっためったに打たれること、これはもう ある意味仕方がなかったことです、けれども、それでもこの周辺諸国、この神の民を、敵対する者、神の民、神様の瞳に触れるようなことをする者に対しては、神様は裁きを忘れることはありません。本当に私たちも、このイスラエル、当時のイスラエルのように、本当に神様の瞳として神様が扱っておられるんですけど、しかし、いかに神様にとって瞳のような存在であったとしても、神様との契約を破る、神様の契約を忘れて、神様に反逆するかのようなことをするとするならば、私たちも周辺諸国の方が強くなってしまうんです。皆さんの周りの隣近所が皆さんに対して横柄な振る舞いをするようになったり、あるいはビジネスにおいて競合他社が強くなってしまって、ということが、によって本当に私たちがへりくだらされて、そして、あ、本当にやっぱり神様の言葉を捨てるならば、こういうひどい目に遭うんだなということをね、そのことを、まあ、体験してしまうんですね。もし、神様の御言葉から離れるならば、神様のその命令に聞き従わないとするならば、この当時のイスラエルのようなことになってしまうわけです。本当に私たちはよくよく気をつけるべきです。ただ、私たちは本当に、主の御言葉を守り行い続けるならば、主は本当に神の瞳の民として守って、あらゆる災いから、もう防護壁を立てて囲って守ってくださるんですね。シャマールしてくださるんです。シャマール。防護壁を囲って守ってくださるという意味でした。主の御言葉に聞き従い、守り行い続けるならば、この地を経てどんどん祝福されていきます。けれども、主の御声に聞き従わない、反逆し続けている、するならば、この、ような、状況に陥って、このアモス書において敵国がどんどん力を得ていったように、本当にそのようになってしまいます。それでも主は主の民を守るということ、これを覚えておられます。私たちは本当に、主の民として、主の瞳の民として、それにふさわしく歩むべきです。決して、主の瞳のみそうか、自分は主の瞳の民だから何してもいいんだ、これでは、敵が栄えてしまいます。敵に栄える機会を一切与えずに、むしろ皆さん自身が本当に主の御声に聞き従って、正しく統治して、そして本当に周辺諸国やその周りの人々が本当に皆さんにとって、皆さんを通して恩恵を得ていく、そのようなことに用いられる皆さんでありますように。皆さんは神の民として本当にそれにふさわしく歩み、そしてむしろ周りに祝福を流し出す器でありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それでは今いただきました御言葉をそれぞれが思いつつ、それぞれの祈りを主に捧げる時をしばし持ちましょう。それでは主の皆を呼び求めます。せーの、主よ、主よ、主よ。 主よ、あなたが私たちをあなたの瞳に触れるものとして私たちをそのようにしてくださったことを感謝いたします。本当にあなたの御子に聞き従ううちにあなたはそれを喜びとされますが、しかしあなたの御子に聞き従わなくなるとするならば、またあなたからいただいた祝福をこれを持って本当に調子に乗って悪どいことをしてかしてしまうとするならば、本当にかつてのこのイスラエルから辿った道のように周辺諸国の方がむしろ強くなってしまい、そして本当にせっかく与えられた祝福が奪われて、また懲らしみを受けてということになってしまいます。ただそれでも本当にあなたは私たちを瞳の民であるということには変わりなく愛し続けておられることを感謝いたします。私たちはそれゆえに本当にあなたに愛されたものとして、あなたの御言葉を守り行い、それによって本当にあなたがどんどんと喜んで祝福をもっともっと降り注がせ、またもっとシャマールの囲いでもって守ってくださり、また本当に何をしても栄えると、この祝福のうちに本当に歩むことによって、ますます私たちがあなたの御言葉を語り継げ、あなたの栄光を語り継げる本当に神の民として、この地上にあなたの栄光を伝えるものとして豊かに豊かに用いられますように、どうか祝福してください。一人一人がそれぞれ本当にあなたに仕えるゆえに、それぞれの働きをしておられます。どうかその働きを豊かに祝福し、またその事業を祝福し、家庭を祝福し、命を祝福してくださるように、どうか助けてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
主よ、私たちに主よこの御言葉を与えて、イエス様に選ばれているからといって何をしてもいいんだという、この汚い根性、それをあなたが教えてくださったことを感謝いたします。あなたは私たちを選んだゆえに、人々の国の中から、物の中から、ことの中から、人の中から模範を示してなさいと、その使命を与えてくださいました。私たちがもしも選ばれてイエス様を信じている、イエス様の礼拝者でありながら、その礼拝者にふさわしくない言葉や立ち振る舞い、そして私たちの罪の行いがあるとするならば、主よあなたは今日のこの御言葉通り、ペレスデテを通して私たちを打ちいただき、エドムに引き渡されて懲らしめられる、まだシドンにも裸にされて、まだエドムに引き渡される。主よあとは本当に悲しいことに、主が関わってはならないと言った見下げられたアンモン族にまで引き渡される、そのような存在になることをあなたが教えてくださったことを感謝いたします。私たちが王のような祭司であるのは、王のような祭司の立ち振る舞いを知っている時の地位であって、私たちが王のような祭司にふさわしくない時というのは、どこにいても嫌われる、嫌われ者になって、一番厳しい相手に引き渡されて懲らしめられなければならない存在になり下がってしまうということをしっかりと知ることができますように、今日ペレステからエドムに引き渡されたそのイスラエルの中から自分の姿形を見ることができますように、シドンに囚われてまだエドムに引き渡されたそのイスラエルの歴史を見て、自分の歴史もそのようなものがないかと主を見直すことができますように、そしてアンモンに引き渡されて、そしてどうしようもないそのひどい目に遭うということもしっかりと覚えて、主よ本当に残酷なものの 剣に引き渡されるということがありませんように、イエス様、あなたが私たちを助けてください。聖書に書かれてあるこのすべては、あの時あったことではなく、あの時あって今にも起きうることで、あなたはどうなのということを教えていることをしっかりと覚えて、そして自分にはこのような厳しいことが訪れることがありませんように、主よ、信仰によってイエス様の守りの中に入り、保護者として得て歩むことができますように、主よ、あなたが祝福してください。今日あなたが私たちに与えてくださったこの御言葉を感謝いたします。来週の月曜日から聖書勉強会が始まります。主よ、本当にイエス様にあって素晴らしい勉強会ができますように、そして働き人みんなを素晴らしいあなたの奥義へと導くことができますように、主よ、あなたが祝福してください。主のなさる技を心から感謝いたします。イエス様の御名によって祈りました。アメン。
それでは主の祈りをお祈りします。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなりはなり。アーメン。それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。